消費生活情報の続きです。送りつけ商法とは、注文していない商品を勝手に送りつけ、その人が断らなければ購入したと思って代金を一方的に請求する商法です。注文した覚えのないものが届いた場合は、すぐ処分せず長久手市消費生活センターまたは愛知県消費生活総合センターへご相談ください。専門の相談員が対応します。愛知県消費生活総合センターの電話は 052-962-0999 です。長久手市消費生活センター、市役所西庁舎2階地域共生推進課内はの電話番号は 64-6503 です。以上、これらのお問い合わせは地域共生推進課電話 56-0551 にお願いいたします。変わりまして、みんなで知ろう地球温暖化、動画を作りました。昨年4月24日土曜日に文化の家で開催した長久手の気候についての講演会、勉強になった、子どもたちに教えたいの声にお答えして15分間の動画を作りました。子どもたちの反応は、市内の小中学校で動画を放送し子どもたちに見てもらいました。子どもたちの声は、弟や妹にも教えてあげたい、長久手の気温や地域のことをもっと知りたい、地球温暖化のために一人一人ができることをたくさん見つけられたという感想でした。エネルギーを多く使用し続けて地球温暖化が進むと、夏の暑さだけでなく食料や生態系への悪影響、大雪や大雨の増加など、今までの住みよい暮らしが続けられなくなります。エネルギー消費は冬が一番多い。冬は暖房する期間が長く気温も低いので、暖房や給湯の熱源や光源としてエネルギーをたくさん使ってしまいます。その結果、二酸化炭素の排出量も多くなってしまいます。エコライフで地球にも家計にも優しく、消費の多い冬こそ省エネに取り組むと効果が大きくなり、光熱費の削減にもつながります。エコライフ取り組み例と削減目安、電球を LED にすると年間2430円の削減になります。入浴は間隔を空けない、こうすると年間6190円の削減です。暖房の温度を20度 C にすると年間1430円の削減になります。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。変わりまして、町の絵コンテスト応募作品の展示のご案内です。2021年1月に策定した景観計画の啓発事業として、長久手町の絵コンテストを行いました。今回は我が家、自宅や通勤先などの周辺にある魅力的な景観を見つけ出してほしいという趣旨から、我が家から100メートルにある長久手の風景というテーマを設定しました。一般の部、中高生の部、小学生の部、幼児の部合わせて117点の応募がありましたので作品を展示します。時は1月31日月曜から2月13日日曜、場所はイオンモール長久手駅前棟です。この問い合わせは都市計画課電話 56-0622 にお願いいたします。変わりまして、ニュース119離散消防のお知らせです。なぜ住宅用火災警報器が必要なの？住宅用火災警報器は万一の火災発生時に煙や熱を感知して 火災の発生を音声や警報音で知らせてくれます。住宅用火災警報器は火災予防条例で一般住宅などを対象に設置が義務付けられていますので、家族の命を守ることを最優先に考え、必ず設置してください。住宅用火災警報器の設置、設置義務のある場所は次の通りです。正しく設置されているかチェックしてください。寝室、寝室として使用していれば子供部屋や和室なども対象です。階段の上端、原則2階以上に寝室がある場合に限ります。台所、豊明市及び長久手市の一般住宅で2018年3月31日までに新築された住宅を除きます。以上3つをチェックしてください。住宅用火災警報器の点検、火災発生時の作動不良を防ぐために定期的に自主点検しましょう。また機器の寿命は一般的に製造からおおむね10年です。このお問い合わせは備山消防本部予防課、電話 0561-38-7236 にお願いいたします。変わりまして、シニアの広場です。福祉の家の施設情報です。月曜日休館、祝日の場合は翌平日が休館になります。歩行浴室、水曜、金曜、日曜、福祉浴室、火曜、木曜、土曜は確実営業です。長久手温泉ござらっせおよび温泉スタンドの休止日は1月1日土曜祝日、1月11日火曜日です。このお問い合わせは福祉の家、電話 64-6500 です。次はシルバー人材センター入会説明会のお知らせです。時は1月28日金曜日、2月25日金曜日、3月25日金曜日、午後1時半から3時まで。場所は高齢者生きがいセンター2階会議室。対象は市内在住の60歳以上の働く意欲のある人。このほか、この説明会を受けた人のみ会員登録ができます。お問い合わせはシルバー人材センター、電話 62-9100 にお願いいたします。次は公民館の一般利用中止のご案内です。長久手市公民館は新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種の会場となるため一般利用を中止します。時は1月17日月曜日から8月31日水曜日の予定です。場所は市役所西庁舎3階、公民館全館です。このお問い合わせは、公民館に関することは、障害学習課、電話 56-0627、ワクチン接種に関することのお問い合わせは、健康推進課、電話 63-3300 にお願いいたします。次は子育て世帯への臨時特別給付金のご案内です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯に対し給付金を支給します。令和3年9月分児童手当本則給付を受給されている人、これは公務員以外です。これには2021年12月28日に支給済みです。それ以外の対象者には順次案内を発送しますので、案内を確認の上、申請が必要な人は早期に申請してください。お問い合わせは子ども家庭課、電話 56-0633 にお願いいたします。 次はゴミの減量に関する意見交換会のご案内です。ゴミの減量を目的に燃えるゴミ袋の増額を検討しています。2021年10月から12月まで全32回にわたり実施した小学校区ごとの地域意見交換会でいただいた意見の紹介を中心に意見交換会を実施します。時は1月22日土曜日、1回目は午後2時から4時まで、2回目は午後7時から9時まで。場所は文化の家風のホールです。対象は全小学校区の市民です。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。
お知らせコーナーに参ります。イベント中止のお知らせです。佐岐町の中止、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となります。時1月9日日曜、場所矢田湖壁の下、御嶽神社下の高根橋付近の河川敷。これについてのお問い合わせは障害学習課電話 56-0627 にお願いいたします。健康福祉、肥後市名古屋医師会 ACP 講演会。 ACP とはアドバンスケアプランニングの略称で、自分らしい最後を迎えるためにどうしたらいいのか一緒に考えてみましょう。時1月16日日曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。場所は日清市民会館大ホール。対象は先着順で定員300人です。内容は講演、病気になっても自分の希望を叶えるために、 ACP の ABC。 講師は愛知県がんセンター緩和ケア部長、下山里文さん先生です。これについてのお問い合わせは東名古屋医師会やまびこ電話0561-75-5512 にお問い合わせください。次は手話体験講座です。時1月29日土曜日、午後2時から4時。場所福祉の家、2階集会室。対象は抽選で20人です。内容はミニ講座、聴覚障害者のコミュニケーション、簡単な手話を覚えよう、簡単な手話による会話など。申し込みは1月21日金曜までに福祉課にお電話ください。ファックス 63-2940 またはメールでお申し込みください。持ち物はフェイスシールド、持っていない方は当日事務局から配布します。これについてのお問い合わせは福祉課電話 56-0614 にお願いいたします。変わりまして、地域福祉講演会、ウェルライフより良い生活についてをテーマに、ストレスを軽くする具体的な方法を学びます。時1月18日火曜、午後2時から4時。場所は福祉の家2階集会室。対象は市内在住在勤在学の人、先着60人です。内容は講師、愛知学院大学心理科学部教授吉川よしみ氏。申し込みは1月4日火曜9時から電話ファックス、電話番号は 63-2100 または下記 QR コードからお申し込みください。これらについてのお問い合わせは地域非共生推進課電話 56-0551 にお願いいたします。では次にお知らせに参ります。暮らし環境、 入ヶ池体育館臨時休館、電気設備の改修工事による全館停電のため臨時休館となります。休館中は施設利用料の支払い、電話連絡などもできません。時は1月18日火曜から20日木曜までです。また休館に伴い抽選分支払い期限を1月21日金曜に延長します。これについてのお問い合わせは入ヶ池体育館電話 63-1000 番にお願いいたします。マイナンバーカード臨時窓口。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時1月12日水曜午後5時15分から7時、1月23日日曜午前9時から12時40分、場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は共通で、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人だけです。受け取りは個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書かっこはがき、申請個人番号カード交付申請書、また顔写真は無料で撮影します。電子証明書更新の場合はマイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書をお持ちください。これについてのお問い合わせは市マイナンバーコールセンター電話 63-0178、 または市民課電話 56-0607 にお願いいたします。健康福祉、障害のある人の暮らしの紹介動画、長久手市障害者自立支援協議会で障害のある人や障害への理解を深めてもらうため、市内のグループホームで生活されている人に1日密着し、その暮らしを紹介する動画を作成しましたのでご覧ください。これについてのお問い合わせは福祉課電話 56-0614 にお願いいたします。
代わってドクターからあなたへ。新型コロナウイルス感染症との向き合い方。お話は宮地内科の宮地喜久子先生です。昨年は新型コロナウイルスが猛威を振るい、仕事や人付き合いなどの様々な面で影響が見られました。年末には新規感染者数も減少傾向にありましたが、一方で後遺症を訴える方々の声はより聞こえてくるようになりました。無症状感染であった方や重症化しにくいと言われていた若年者でも例外ではありません。後遺症外来を設けている医療機関も少しずつ増えてきていますが、後遺症自体の社会的周知が足りないこともあり、精神的に苦しめられているケースが多くなっているのが現状です。ワクチンを接種することで発症や感染、重症化を予防すると言われており、近年の研究で後遺症のリスクを下げられることも分かってきました。しかし、接種すればそれらを全く起こさなくなるわけではありません。そのため、手指の消毒や生活習慣の改善など、感染予防の重要性は依然として高くなっています。最後に、ウイルスやワクチンに関する情報は、ネットや書籍など、多くの場所で目にすることができます。とはいえ、すべてが正しい情報とは限らず、また、これまで正しいとされていたことでも、研究が進むにつれて、実は間違っていたとわかる場合もあります。得られた情報がいつ頃のものか、情報源はどこか、といったことも確認して、間違った情報に惑わされないようにしましょう。そして、自分自身や周りの人たちを守るためにも、今一度気を引き締めましょう。以上です。それでは、裏表紙。2022年新年のご挨拶です。まず、長久手市長。 吉田一平さん。明けましておめでとうございます。健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。長久手市は1月4日に市政施行10周年を迎えます。この10年間で人口は約1万人増え、各種ランキングにおいて魅力的な街として高い評価をいただけるようになりました。次の世代にとっても緑豊かで住みよい長久手を継承していくため、市政施行10周年に合わせゼロカーボンシティ宣言をします。市民、事業者、行政それぞれが地球温暖化を我がことと捉え、環境に対する意識を高めていけるよう取り組みを進めていきます。住みよい環境だけでなく、ご近所で挨拶、声掛けが当たり前の風景となり、互いに支え合えるつながりも次世代に残せるよう、引き続き市民の皆さんと力を合わせて取り組んでいきたいと思います。秋には愛・地球博記念公園内にジブリパークが開園します。訪れる方々に対して長久手市全体でこんにちはと挨拶でのおもてなしをしていきましょう。新型コロナウイルスの感染状況は落ち着きを見せていますが、昨年末には新たな変異種が発生し、第6波の到来が心配されます。決して油断せず、感染予防対策を継続していただくようお願いします。年頭にあたり皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。次は長久手市議会議長伊藤雄二さんです。明けましておめでとうございます。健やかに新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年もコロナ禍における厳しい年でありました。治療薬の開発や普及が進むことを期待し、引き続き感染予防対策を進めるとともに、新しい生活様式での活動などを見据えた取り組みが必要になってくるでしょう。今年は市政施行10周年であります。一区切りの中でさらなる発展のため、市民の福祉の向上を第一に、研究・施策の提言を行うことにより、住みよさランキング調査等で一定の評価をいただいた長久手市のまちづくりを今後も着実に進めていければと思います。またジブリパークの開園も予定されていますので、新型コロナウイルスの状況を見ながらにはなりますが、人々が交流を取り戻し、にぎわいと笑顔のあふれる活気ある年になることを期待したいものです。議会としましても、議会活動の活性化を進め、まずは皆様の近くに出向き、耳を傾け、子や孫に夢ある誇れる街をつなぐため、チーム議会として街づくりに邁進したいと思います。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。以上です。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話番号は 0561-63-5556。 24時間365日受け付けております。最後に統計情報です。2021年12月1日現在、人口は総人口が先月に比べて86人増えて6483人、男性が33人増え29995人、女性が53人増え3488人、世帯数は38世帯増え24986世帯です。月間移動数は11月は転入が288人、転出194人、出生30人、死亡28人でした。交通事故は11月は軽傷が33人でした。犯罪発生状況は11月は刑法犯が18件ありました。以上です。 これで広報長くて2022年1月号を終了します。コロナ感染症の数字に一喜一憂したこの1年、世界中の異常気象も気にかかりましたが、皆様お元気で新しい年をお迎えください。